空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していくこの番組のメインコーナーです。
はい、12月のお題でございますけども、12月といえば決して避けて通ることができないイベント、クリスマス。あの3倍早い赤いおじさんが世界の坊やとジョーちゃんたちにプレゼントを配るために飛び回る流通&おもちゃ業界の代理戦争が今年も世界中で勃発する。君はそのプレゼントを確保することができるか。そんな駆け抜ける師走の真っ只中でおさらば話がお送りする空想ロボット研究所、12月のお題、思い出のロボット玩具特集。子供だったあの頃、僕たちの宝物だった珠玉のロボット玩具たち、お年玉を握りしめてワクワクしながらおもちゃ屋さんに買いに行ったあれ、大事にしていたのに壊れてしまったあれ、そして欲しかったけど手に入られなかったあいつ、そんな思い返すとちょっぴり胸が熱くなる思い出のロボット玩具とそれにまつわる思い出のエピソードを皆さんから募集いたしました。すごいですよ
すいません、なんか毎回僕がこれ考えてるんですけど、どんどん長くなっててちょっと申し訳ないな、ね、
次回もうちょっと短くしていただけると思う
んですけど、なんかね、いろいろこれ考え出すとね、前にも後ろにもこれつけたいあれつけたいとかって入れていくと
なりますよね。
すんごい毎回だんだん長くなってってるんで、ちょっと次回は気をつけます
はい、あの来年からちょっと添削します、
はいすいません、
あの読む身にもなってくれってございますよね
さすがにちょっと今回やりすぎたなとか、
だいぶ変えましたけど、いろんな感じで、はいはい、ということでね、はいはい、今回も来ております。今回はなぜか悲痛な叫びが多いです
おかしいな、もっとなんか楽しい思い出のイメージだったんですけどね。
そうなんですよね、おかしいって言ったらあれなんですけど、あの割とね、うん、まあ、これ後半に用意しますわ、まとめのところで言おうと思いますはい、じゃあカンナちゃんお願いできますか。
はい、では G メールの方から読みましょうかね。
お願いします。
はい、
では、ファニバニさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダーさん博士、コロさん、カンナちゃん、エレちゃん、こんばんは。ファニバニです。子供の頃に遊んで思い出に残っているロボット系おもちゃはメカキングギドラのソフビ人形です。誕生日プレゼントとして買ってもらったものなのですが、私は当日まで我慢ができず、両親の留守の間に家探し開始。押し入れの天井ギリギリの、収納にて物を発見。両親の犬間に散々遊び倒しました笑い。しかしそのせいで当日はフレッシュなリアクションができず、ぎこちない反応になってしまいました。
はい。はい、家探しです。もう初っ端だから家探しの話が出ましたよこれ、はい、
ね、でもまあ子供ですからね、これはなんかでもまだ微笑ましい感じはしますよ
もうね、今大人のねファニバニさんが、はい、フレッシュなリアクションができずぎこちない反応になってしまいましたって言ってる段階で、あ、罪の意識に苛まれてるんだなと思い
ました。でもなんかもう探してる時なんかもうすっげえ興奮状態だったでしょ。
だと思いますけど、
うわ
っつ
って感じ
いや絶対買ってるんだ、
絶対買ってるからね、もうどこ探したのかって思ってたよね、はい、なんだそれ
私はもう逆にずっと楽しみを取っておきたいタイプで探さないタイプです
よ。ああ、もう、カンナちゃんもうね、優等生ですわ。
優等生ですよ。本当に優等生ですよ。
まあ、うちの母がよく、この子どっかおかしいんじゃないかってぐらい素直だったねって言ってました。おかしいぐらい素直ってどうって思うけど。
もうね、はい。
でもね、なんかね、美味しいものは後に食べたいタイプだよ。
まさにそれです。
ね。
ショートケーキ一五最後まで取っとくタイプ。
なんだろう。
もうね、先走って、ね、取りに行かない
の。シンパシーが。
最後まで美味しいところ残しとくっていう、ね。
そう、最後の一口を美味しいのだからスイカも上をちょん切って取っといて、下まで初めて1日ぐらいまで食べて、最後の上だけ最後食べるっていう。
スイカの一番遠先が一番甘いんだよ。
あ、そうだよね。 それはなんか来年試してみよう。
あのできるだけ下の方までもう味がほぼないとこまで食べて一番上を食べるとあの甘さが出る。
はい、皆さん聞きましたが、来年あの覚えてたらあのスイカの食べ方ね、ぜひあのトン先を残しておいて、スイカのね白いとこまで食べた後に残しとったらトン先を食べるとものすごく味が染むよと。
ガンブの話じゃない。
ない
そうなんですよ、メカキングギドラの即尾人形の話ですって。
即尾の話だ。
ね、そう、メカキングギドラはメカですからロボットですからね、はいはい、
これでも何歳ぐらいの話なんですかね、ソフビ人形で思いっきり遊び倒すってことだから、
うん、
まあ幼稚園か小学生かぐらいの感じだと思うんですけどね。
いや分かりませんそれはね。ファニバニさんがソフビ人形でしっかり遊び倒して当日、ちょっとフレッシュなリアクションっていうところで自分には球大点ができなかったっていうお話ですね。
ちなみに聞いたんですけど、どうやって遊び倒すんですか。
こうやって持ってギュイーンゲーン、
そうですよ、
ビロビロビロビロ、
ね、破壊光線がビャーとかミサイルがドドドダーンとかそういう感じですよね。
そうですね。だから右手にキングイドラ、左手に今まで買ったゴジラのぬいぐるみとか、あのソフビ人形とかをこう頭の中ですんごいバトルが繰り広げられているっていうところだと思います。
まあ、シーティングリカちゃん人形みたいなもんですか。
うん、リカちゃん人形開光線出ないから。
いやでも、はい、うちの子供たちが遊ぶやつはキティちゃんからなんか電撃が出たりとかしてます。
リカちゃんだって飛んだりしたりしないような気がする。
コロさんちの娘さんたちはあのリカちゃんとポケモンが多分同率なんだと思うんですよ。
あの全部あの並行してるんで、本当マイメロちゃんとキティちゃんがポケモンバトルをやってるみたいな感じになってる。
あんまりあのほじくるといろいろコロさんのところの娘さんたちのイメージが壊れるので、このぐらいにしておきましょうね。
深みにはまりたい感じ。
そういうことです。
しかもモンスターボールから出ているのはマイメロちゃんの方っていう設定ね。
もう終わり終わり。はにばさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましてヒルアンドンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おさらば話パーソナリティの皆様ごきげんよう、ヒルアンドンです。まずはおさらば話1周年おめでとうございます。今や貴重なリスナー参加型ロボット番組として毎月楽しく投稿拝聴させていただきました、これからもリアクションできるお題には張り切って投稿していきたいと思いますのでよろしくお願いします。さて12月のお題、思い出のロボ玩具ですが、私の思い出玩具マグネロボット鋼鉄ジーグを紹介します。私が子供の頃の玩具、特にロボット玩具はそれなりに強度はあるのですが、いかんせん可動範囲が狭く、マジンガー Z で有名な超合金なども、せいぜい腕が回る程度でした。そこに登場したこのマグネロボットシリーズ、磁石の力で合体するジーグの設定通り、股関節、肩関節、首関節部分に磁石が入っており、そこを軸に手足、頭をくっつけるようになっていました。そのためこのジーグ当時の玩具としては非常によく動きました。関節がボール状なので、肩を上げたり股を開いたりが自由自在、その上各パーツの入れ替えが自由なので、股関節に頭部をくっつけたり頭部に足をくっつけたりとやりたい放題、とても楽しい玩具でした。欠点は砂場で遊ぶと、さて関節について大変なことになることです。当時の子供のあるあるですよね。ではでは来年もよろしくお願いしますということで、
はい、
こんなに股関節ディープインに言ったの初めて
ですね、これはですね昭和40年代 の、 あの男児にはあのあるあるですよこれ、はい、昭和40年代50年代の少年たちにあるあるですよ、マグネロボガッキーンっていうガッキーンじゃない鋼鉄ジーグとかはね、はい、磁石が体の中に入ってて、で関節部のところをちょっとあの丸く削ってて、そこにあの球体関節でつけるようになってるんですね。でこのマグネロボ あの鋼鉄ジークの中にいろんなパーツが出てくるんです。あのロボットの中、ロボットの物語の中でいろんなパーツが出てくるんですよ、うん、あの馬が出てきたりドリルが出てきたり、はい、羽が出てきたりっていうね、はい、うん、あとジークバズーカみたいなのも出てくるわけですよ、うんうんうん、はい、
それは何かくっつけるんですか？
ね、腕がポンと外れてそこに、バズーカがついて、あの相手を打ち砕く、
だから取り付けで磁石の力で取り付け可能みたいな。
そうです。で、馬が出てきたらこの馬さんがここにあの、腰のところがあるんですね。腰のところから足外して馬の頭外してそこにケンタウルスケーターになる、ね、
ケンタウルスケーターになる。
ここはちょっとエロの話になりそうなの。
違いますよ。
どこがエロの話になるんだ。
ね、
あの、このコーデズジーグよくネタにされるのがすごく物騒なオープニングですよ。はい、ね、埴輪原人全滅だとか、
そうですね、
そんな物騒な歌ですけどね、
足が飛び出す、
あ、歌っ
ちゃう、そうです、
鋼鉄神、
違う、
そしてちょっと地味だからっていう、
はい、平成になって鋼鉄神神宮になってもっとすごい番組になっちゃいまして、はい、バイクで宇宙空間走ります。
もはや誰もついてこれなくな
る、はい、あ、大丈夫です、説明するとこうなるんですね。で、あの超合金なんですけど、マジンガー Z で有名なこれは、あの、ダイカストのボディに、腕とそれから足と首挟んでこれをパチンとはめ込んでいるというか、それでつないでいるので、あの足がもう可動範囲が狭いんですね、はい、で腕はもう前後ろだけ、前後ろぐるぐるだけです。で腕にロケットパンチが飛び出すようにスプリングが入ってまして、必ずなくすんです。ロケットパンチやってどこ行ったんだって必ずなくします。
だいたい片手ないとかそんな感じです。
そうそう、片手ないです。
砂場で左折拾って
る。それは鋼鉄
そこじゃない。
はい、砂場で遊ぶと鋼鉄ジーグは砂鉄を拾うんですが、はい、今度はこの超合金は関節に砂が入って動かない。
動かないですね。そうです
よ、このぐらいにしましょうね。
すごい膨らみそうな気もしましたけど、
はい、カンナさんイメージできますか、頭部に足をくっつけたり。
でもこの辺あれですよね、よくだからこうパーツ組み替えできるようなおもちゃは結構男の子はもうすごい形にしたりとか、まあ、よくやってますね。
ちょっとトイストーリーのセーブみたいな感じに。
そうです。
可愛い例えだ。
いや、セーブ結構怖いですけど。
そうね、あの怖いですよね。
あの子供の将来がちょっと心配。
そう。
大体海外のアニメの人はなんかあの子強制してるな、その子強制してたんだろうか。強制してる派の子多いよね、なんか。
そうですね。はい。
やっぱり
あの子。アンカここでも語ってるのでぜひ。
そうです。はい。はい、詳しくはアンカゲを聞いてください。
はい。
はい。ね、1周年記念、お祝いありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
では、次は体調の悪い隊長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、こんにちは。12月号のお題の存在をすっかり忘れていた愛媛県在住の体調の悪い隊長です。今回は思い出のロボクッション、玩具クッション、ロボのおもちゃは買ったことがないと真剣に考え込みました。実は、年少期の頃家が貧乏で、かっこ当時は国民の8割が貧乏でしたが、おもちゃを買ってもらった記憶がなく、おもちゃイコール父かっこ大工が作って帰った気切れだったからです。時代的に超合金と呼ばれるダイキャスト製のおもちゃが出始めた頃で、クリスマスやお正月の時期には超合金で作られたロボットたちがデパートのおもちゃ売り場の一番高いところに飾られていました。しかし何千円もするような超合金を買ってもらえるはずもなく、ただ眺めるだけでした。そんなわけで私が初めて買ったロボのおもちゃは高級品の超合金ではなく、ものすごく平凡回答にはなるのですが、超軸用とマクロスのリガード過去トークラージのプラモデルでした。 当時仕事が終わり寮の一室でちまちま組み立てていた思い出があります。かっこ寮なのでスグルでした、はい。選んだ理由は敵の バルキリーよりもゼントラーディ軍のまるっとしたデザインが好きだったからです。以上隊長でした。
はい、よくできました。
よくできました。なんかいいですよ。このなんか久々にこの言葉をなんとなく考えながら想像しながら読むっていうの、やっぱこれあの基本に立ち返った感じ
で。毎回するんですよ。毎回するんですよ。
はい。はい。長軸要塞マクロスですね。はい。
長軸要塞です。はい、
はい、リガードとグラージ。はい。リガードっていうのがあの確か丸っこい。あのこれパワあの鳥みたいな、機動兵器なんですけど、卵があるんですけど、卵に2本の足生やして、はい、ガインガインガインってあの走るあのロボットです。はい、
ガインガイン
そうガインガイン
もう卵に足がついたものとしか
そうそうで、もう一つグラージっていうのはその卵型のロボットに、鳥の足がついてその前に手がついてる、その手がロケット砲っていう変なデザインですね。はい。で、バルキリーっていうのは、あの戦闘機ですね。はい。あの当時 F14 っていうトムキャットっていうあの戦闘機がありまして、それが変形すると。はい。あの、おもちゃ高徳トイツっていうところが出してましたけど、割とあのしっかり売れたそうです。はい。ね。で、あの、結構、バルキリーはカクカクっとしたイメージで、リガードですね、リガードとグラージっていうのはまるっとした感じでしたね、うん、はい、以上です、
まあ、この辺はあのバルキリーはその地球側のロボット で敵側のゼントラーディっていうのは、まあ、全くの異星人なんで、ちょっとデザインがまた違うっていう、まあ、作品の感じが出てて、よくこの辺、いろんな作品でこっち側の陣営のロボットが好きとか、ガンダムとかでもジオンのモビルスーツがいいとか連邦のモビルスーツがいいとか、そういうの結構好みが分かれたりとかするんですけど、
はい、
割と、まあマクロスで言うと隊長さんの方はこのやっぱゼントラーディ軍のちょっと特殊な感じのまるっとした感じのデザインが好きだったということで思い出に残ってると。
はい、ですね。でもあのね、これ体調の悪い隊長さんは、はい、あのお父さんが作ってくれたあの木々でそういうもので遊んでたっていうのはあれですよね、うん、今はわかるんですけど、あのちびっこの頃ってやっぱその物欲っていうのですかね、
うんうん、
あの分の方が勝ってるので、そのダイキャストのおもちゃの方に心が動くのは当然ですけど、後からしてみればあのお父さんが作ってくれたっていうすごいなんか大切なものをもらってらっしゃるんだなっていうので、すごい羨ましいなと思いますけどね、はい、
ね、
はい、しんみりしたところに続いていきましょう。ありがとうございました。
心にホットなものをいただいたんだよ。
本当なんかあのしんみりしてしまいました。
しんみりじゃない、ホットなものをいただいたんだよ。
まあね、あの僕なんかは逆にあれですよ、あのお菓子の空き箱とかを子供たちに持って帰ってきて、はい、これでなんか作れみたいな感じで渡してますけども、それでもまあ喜んで、はい、あのそれでなんかいろいろ作ったりしてくれるので、まあ、子供にとっては何がねあの楽しいかとかっていうのはその時々でいろいろあるとは思うんですけども、まあまあまあ、まあ、
それが今の娘さんの方に遺伝子として残っているわけですね。
そうですね。
オリジナルでなんか作っちゃう。
もう作っちゃいますよ。
もうあの娘さんたちは本当クリエイターですから。
そうそう、もうだってあのちょっとレアなお菓子の箱とか言うともう喧嘩し得て奪い合いになってるんで、そのお菓子の箱見たことないとか。
なんでですかね、あの乙女心に箱をなんかこうね、箱ってなんかもう私もこれ取っとく、私もって言ったね。取っとこうかなと思ってしばらく経ったらいらなくなっちゃったんですね。あの箱心は何でしょうね。
お父様から聞いた話ですけど、
はい、
はい、
エリちゃんにお父さんがいたんだ、びっくり。
あのなんか幼少の頃、うん、ベッド作ってたって聞きましたよ、ね、木で。
なんか、
はい、
エリちゃんちょっと分かんないけどそういう子がいたね。エリちゃん知ってるよ、そういう子がいたことを知ってる。
その時聞いたのはおもちゃ買わんでもあいつは自分で作っとったねっていう話を聞きました。
あの ちゃんが知ってるね、その子のお兄さんはね、はい、あの相撲取りをね100体ぐらい作ってね全員名前が違うってね、
紙相撲
で捨ててたらね、うん、あのすごく怒ってました。
紙相撲でしょ、
紙相撲、トントン相撲のね負けたもん、外人レスラーとかいた、
外人レスラー、あ、じゃあ何十年も先
読んでた。
は
あ、もうヨーグルトの国の人とか読んでたの。
ああ、そうですか。
ゆりちゃんが聞いた昔話だね。
はい、わかりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では続きましてサイラスロックさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもサイラスロックです、久しぶりにお便りします。思い出のロボット玩具といえば超合金ゴールドライタンですね。子供の頃買ってもらえず、いつもおもちゃ屋のショーケースで輝いているのを眺めていました。大人になってオークションでロケットパンチのなくなったものを安く手に入れ、パテで両手を自作して大事にしてます。その後超合金魂でリニューアルしたものももちろん手に入れましたという。
はい、
ほらやっぱりロケットパンチなくなってるんですよね。
そうですね、あるあるです。両手のなくなったものを支度するぐらい大好きすごいじゃないですか、ね、はい、あの変わるんだ変わるんだ無敵のロボにですよね、は
い、金色のね、あのライターが巨大化してロボットになるみたいな感じですよね、確かゴールドライターは。
これ当時の、おもちゃでメッキをするっていうのは、うんうん、すごく大変なことだったらしくて、うん、本当にね手のひらサイズなんですけど、うん、めっちゃ高かったんですよ他のロボットからしたら、うんうん、なんかねだいぶ値段高かったですよ覚えてる感じ、
あの金メッキのちょっと別格感ですよね。そうそうそうそ
う、で大カストなんですよ、はい、大キャストか、うん、ごめんなさいねちょっと昔の言い方になりましたけど大キャストのあのピカピカでもちゃんとモールドっていうかね、ちゃんと再現されてるんですよデコボコが、うんうんうんうん、なんでそのシリーズがねおもちゃと文房具が合体してるんですよ、うん、で確かねルーペが入ってたり、それからそのシリーズだったかどうか分かりませんけどデジタルの腕時計になったり、鉛筆削りがなぜか入ってるのもありましたね。
ね、この文房具とおもちゃって組み合わせもやっぱり子供、ね、特に小学校男子とかはすごい食いつくポイントですよね。
そうですね、はい、でその後超合金魂っていうのでリニューアルされたんですけど、こちらも大人向けに割とお高く値段が設定されてまして、はい、ちゃんと関税変形になるんですよこれが、うんうん、はい、やっぱゴールドライター人気ですね、
うん、
はい、
もう分かりやすいですもんね。
誰の話ですかね、私の話。
昔話じゃん、ゆりちゃんの昔話で、ダンボールでゴールドライターを作った人がおった
はい、博士が中学生だったか高校生だったぐらいの話です。はい、ダンボールでゴールドライターを作ってました。被ってました。
かぶってたんですね。
かぶってました。その大きい段ボールの手足をくり抜いて、はい、手足出るようにくり抜いて上から下からバサッとで変身してました僕ゴールドライターに。
ほろり
はい、カンナちゃんが黙った
って。
はい、さっぱり分かんない。
段ボールでもゴールドライターになれるんだよ。
はい、次いきます。はい、サイラストクさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましてマメタさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
Thank you very much。
思い出の玩具と聞いてまたかと思われるでしょうが、魔人英雄伝渡るのプラモマシンコレクションです。当時としては画期的な色分けに一部塗装済み、おまけに接着剤不要でお手頃価格、とても子供に優しい仕上がりでした。売り上げもかなり好評だったようで、バンマルイが、元祖 SD というシリーズで、対抗馬を出すぐらい。そしてこれを書いている前日に飛び込んできたビッグニュース、次回スパロボについに参戦です。すでに30年近く経っていますが、まだ最新のプランも出てますし、ずっと大好きな作品ですということで。
はい、
懐かしいこれ。
はい、あのコロさんタイムです、どうぞ。
これ多分僕の世代だと思うんですけど、あ、僕もこのマシンコレクションの、ジャコマルを持ってました。
はい、プラモデル、ね、
はいはいはいはい。で多分ね、あの昔の、 あの初期のプラモデルってそんなに色が分かれてなかったんですけど、ちょうど僕らの世代の、まあ、ガンダムだったら BB 戦士とか、こういったマシンコレクションとかだと、もうあのそのプラモにすでに塗装が結構入っていて、でプラスそのシールみたいなのを貼って仕上げるみたいな感じのことがもう普通に出てき始めてた時期だったので、かなりあの印象としてはあの大事に僕もその持ってましたね。あのジャコマルも大事にしてました。
ああ、
もうすんごいなんか今マシンコレクションっていう響きでふわっとこう今思い出しましたけど、いろいろ。
あのこの番組は、はい、あのマシン英雄伝渡るのファンがたくさんいるので、
ね、
あのそういうのを送っていただけるとちゃんとコウさんが話していただけますんで、はい。はい、あの今後ともよろしくお願いしますということですね。はい、あの今日ねお便りでもありましたけども、
はい、
あのスパロボにも参戦ということで、
そうですね、
はい、ね、なんか30年っていう節目の年割とあるんですけど、
はい、
来年もまたあの、30年前のアニメーションね、まあ、当然30年経つわけですから、
うん、
まあ、そのあたりもまた来るんだろうなと思ってます。はい、
うんうんうん
うん、このシリーズ僕もちょっとだけ買ってました。
はい、結構出来本当に良かったですよねこれね。
そうですね、
うんうんうん、
でギミックが入ってるんですね、レバーを押すとこう手が振るっていうね、うん、そんな感じのものね、
はい、
はい、覚えてます。
覚えてます、思い出しました。
はい、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続きまして DM の方を読みましょうかね。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ではバッドダディさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おさらば話の皆さん、おはこんばんちは。今回はロボ玩具の思い出ということで僕の話をします。それはいつかのクリスマス、当時小学生だった僕はとあるロボットのフィギュアを親にプレゼントして狙っていました。そしてクリスマスプレゼントの包み紙に入ったそれを開けると、なんと欲しいロボットの色違いのものが入っていたのでした。その時わざわざ探して買ってきてくれた親への感謝と、自分が本当に欲しいものが手に入らなかった悲しみで、その場では喜んでみたものの、とても複雑な気分でした。今度は自分が親としてこの前のプレゼントを渡す番がやってきたのですが、当時も親も悩んだのかなと今更ながらに感じました。推進神奈城、いつも18禁もの関係のネタをできるだけ伝わらないようコリスに送りご迷惑をおかけしました。ほぼ同時期にポッドキャストを始めていたので、その大活躍ぶりにも驚きつつも誇らしかったです。おさらば話を卒業しても様々な場所でのご活躍、そして心身のご健康を願っています。長文失礼しました、ということでありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
これよこのね、欲しかったのと微妙に違うっていう、嬉しいけど悲しいみたいな。
ありますよね、このまさにこれじゃないロボ案件ですねこれはね、もうね、
はい、ね、ただあのね、文面からその、はい、とあるロボットのフィギュアっていう形でその何が来てるかわからないで動かしてるところがいや、そういうそうで合ってるけど、とあるロボットが何かっていうのは知りたいよねって思う
んですけど色違いがあるってことは、はい、そのなんか専用機とか量産機みたいな感じの違いなのか。
ああ、そう見ますか。僕ひょっとしたらこれトランスフォーマーの色違いだと思う。あの当時ほら出てたじゃないですか。ちょうどあれですがね、あのダディさんも30代なので、はい、割とあの少年期にあのちょうどね、あの色違いとか出てきてたんじゃないかなと思いますけどね。専用機あるかね。
ちょっとその辺はいろいろね、あの色違いってところでいくと、まあ いろんなこの当時のそのおもちゃ業界もありますし、まあ、あとはねパチモンとかねよくネタになってるのもしてますけれども、
はい、
ちょっと違うんだよなっていうのは親の目から見るとそれが分かんなかったりとか、
うん、
でも自分は分かっちゃってて、その袋を開けた時のそのダディさんの表情をちょっと想像すると何とも言えないどっちの気持ちも分かる分ちょっとねなんか何とも言えない感じですよね。
カンナさんもこの色違い案件、
はい、
っていうかあの欲しいものなんだけど確かにそれは合ってるけどっていう感じですよね。
あ、そうです、私はそういう経験個人的にはないですね。なんか母は本当にね、察知するのがうまかったんで。
ああ、なるほど。
私は、ね、素直すぎるぐらいに素直な子だったんで。
なるほど。
もうなんか、サンタさんへのとかも、もう 100% すぐにバレる感じだったんで。特にそういう思い出はないですけどね。まあ、想像すると、ああ、みたいな感じありますよね。
はい、ね。で18禁もののネタをできるだけ伝わらないように孤立に送り迷惑をかけました。
十分伝わってました
よ。ありがとうございます本当にね。
本当にいつももう毎回本当にありがとうございます。でポッドキャストもねあんかけ後も応援していただいてありがとうございます。
はいね、まあ娘さんに物を送るというかプレゼントを送るっていうところでやっぱ親としても悩むんですか、コロさん。
そうですよね、だからなんか子供が欲しいものがイコール親があげていいものかどうかっていうのって結構あって、まあ、僕なんかは割と別にそれでいいんですけど、うちの奥さんなんかは割となんかゲームはダメだみたいな勝手ルールがあって、
勝手ルール
があって、だってそれなんでゲームはダメなんだって説明なんか一切できないのに、もう固くなにゲームはダメだ、サンタさんはゲームは持ってこないみたいなことを言い出してたんで、ちょっとそこはなんか僕としてはゲームが好きなんですごく複雑な心境ではあるんですけど、やっぱりその親の思いと子供の思いって必ずしも一致するもんじゃないと思うんで、そこ結構難しいとこですよね。
なるほど、
ゲームってねなんだか一人ぼっちでやりそうな気がして心配になっちゃうんだよね、なんか多分お母さんから見るとか、みんなで一緒にやれるゲームなら昔みたいにね、ボードゲームなんだけど、なんか一人で黙々とやってしまうので、なんだろうな、社会性みたいな心配しちゃうのか
も。そうね、多分作業をこなしてる感があるときある、ね、あれなんで俺作業してんだろうみたいな、
子供はもう夢中にやっちゃうからね、
はい、
心配しちゃってるのかもね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では続きまして、みたらしだんご虫さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
Thank you very much.
思い出のロボット玩具。あれはファミコンも発売されていないクリスマス。兄弟3人で遊べるならとゲームウォッチを買ってもらえることになりました。おもちゃはいつだって3人の共有。妹のリカちゃんだって建前はそうでした。おもちゃに行くと、守備よく、目的のゲームウォッチがありました。しかしそこで私はこのマシンロボの変形ロボを見つけてしまいました。覚えています、600円です。今までブロックを見立てでしかロボットごっこをしてこなかったので、この戦隊機がロボットに変形するという理想のおもちゃに目がくらむ思いで、このロボットの売り場から動けなくなりました。親もそんな様子を見て困り、3人で選べるものを買うという前提が崩れるならゲームウォッチは買えないとまで言われましたが、もう私の目はこれに吸い付いて離れないのですから、自分でも親を困らせているのは分かっていても諦めきれないのです。最終的には親が根負けして、いくつか種類があったけど1個だけだぞと言われましたが、私は鼻からこれしか見えていないのです。そう、ジェットロボット。結局その後もこれの他に買い足すこともなく、長く私の空想ロボット遊びの主役を務めてくれた相棒でした、っていうことで。
はい、マシンロボジェットですよ。
これブルージェットですかね、もしかしたら。
ブルージェットですよね。
これ多分僕、はい、同じの持っ ってたかもしんないです。
はい、
はい、
ねね、あのこれね、シリーズアニメシリーズが出た時にあのロムストールとかの他のロボットが出るんですけどスケール感バラバラなんですよね。
そうですね。
はい、同じアニメで同じくらいの背の高さなのに出てくるロボットは大きかったりちっちゃかったりするっていう、ね、このあたりの不思議さ加減っていうんですかね、あのスケールのいい加減さっていうのはあの、ね、ちょっと子供心にえって思いましたけども、はい、ね、そうですか皆さんね、
この、はい、このでもあの兄弟がいたり姉妹がいたりっていうところの、うん、この共有おもちゃ権というか財産問題みたいなのって
共有財産問題ね。
そうそう、うちも今ね直面してるんですけれども、はい
はい、あるんでしょうね。
あります。今、ね、これは
上のお姉ちゃんと下のお嬢ちゃんとね、やっぱあのこれ私のっていうのが喧嘩になるんですか。
そうなんだ。でも下の子がねお姉ちゃんのやつを羨ましがるんで納得して買ったはずなのにお姉ちゃんのもいいみたいな話になって
て、まあ隣の芝生は青く見えますからね。
そうなんですよ。もうずっといいなお姉ちゃん、いいなお姉ちゃんってずっと言うっていう。
自我の前芽生えですわな。
そうですね。だからもう ね、こんなだから必ずそこに対してやっぱりそれぞれ一人一人違うから、みたらし団子虫さんはやっぱりこうマシンロボにこう目がね釘付けになっちゃって、結局そこでねもうずっとそれに行っちゃったっていうのも分かります。
まあ吸い付かれるようにっていうのは分かりますけどね。もうそれしか目に入んないね。
もうね、もう子供目線でいけばもうそれはもう分かりますし、うん、困る親、ね、
うちも基本すぐこうプレゼントとか買ってもらう家じゃなかったんで、うん、もうただもうひたすらおもちゃ屋で見続けるみたいな。見ながら頭の中で遊んでる自分を想像して満足
する。なんだろう、あの大昔にね、あのショーケースに映ってるトランペットを見てる少年みたいな感じになってるね。
そうそうそう、でその自分にまた浸るみたいな。なんか自分はあの小公女セーランだったようなつもりで、あのそれをこう空想にうまく生かしてみたいな。
そうか、
そういうことしますね。まあでもね、その方がやっと買ってもらえた時のこの嬉しさがね、でその何ヶ月もそれが欲しいってなるとやっぱり本当に欲しかったってことだから、
うんうんうん、一時の気の迷いじゃないって
こと。
あれ、あの男兄弟だったらどうなんですか。
男兄弟、うん、A ちゃんの昔話を聞きたいのかい。A ちゃんはね、A ちゃんのお父さんか、 A ちゃんお父さんお母さんいないって
謝れよ。
ややこしくなる。
A ちゃんにはいないけど、 A ちゃんが知っているある
人あるね。
設定が
ある少女はね、はい、リカちゃん人形をね、うん、いっぱい買ってもらっていたよ、
うん、
でもなんか小学校5年生ぐらいまでは、うん、リカちゃん人形を買っていただき、
うん、
兄が何をもらっているのか知りませんでした。
あ、はい、
一人一人でした。兄は何をもらっていたんでしょうね。
わかりません。
わからないです、
はい、ああそうなんですか。はい、
もうなんかバービーだけはね、あの母の友達でバービーコレクターの人がいたから、その人からのお風呂バービーだけはなんとかいっぱい持ってた。
骨があったんだ。、はい、
そうそうそう、無料バービーありました。
無料バービー、ちょっと結構不穏当な無料バービ
ー。ちなみにパンナちゃんは何をこう、はい、欲しがってその母ちゃんに買ってもらったのですか。
あ、まあやっぱり女の子チックなものちっちゃい時多かったですね。なんか、うん、なんか化粧台セットとか、なんかプリンセスドレスとか。
あ、というより自ら着れるやつですか。
あ、もうもちろんです、もちろんです。で、あと人形とお揃いでこう着れるようなやつとか。
かわいいにゃ。
そうそうそう。あとまあ10代になってきたら、まあそれこそスパイに一時期ハマった時期があったんで、スパイウェア的なものをですね。
はいはいはい。
エイちゃんよく分かんないこと言われて、スパイってどういうこと？
いや、
ロシアのスパイ
か。素直に言いますけど、カンナちゃん結構ね、美女なんですが、
結構美女、
はい、美女なんですが、少女期に実はどっかのエージェントだったんですよ。
何の言って
る？美女のラジオ。大丈夫大丈夫大丈夫。
スパイクスの映画に取り込んだって。
スパイクスだ。
ああ、はい、そうなの。
頭の中で常に空想でも、一人っ子の悲しいさがで、やってくれる相手がいないからトランシーバーのすごいね、あれは本当ずっと欲しくてやっと買ってもらったやつで、こう腕につけられるピンクブレスレット型のトランシーバーでちゃんとモールス信号打てるようになってるやつで、そうで、ちゃんとイヤピースがついてるやつで、すっごい良かったんですけど、でもやる相手がいないから母にちょっとこれ持っといてって、家の足の方行って、聞こえますか
かわゆいいいね、なんかいいね、押した方がいいね、
しっかりいいねしてください、しっかりいいねしてください、
やってこれ押した今
その思い出もまた24日のあんかけ後でやろうと思うんで、
ネットバラにですね、もう
ってことは24日までにダーさんはこれを出さないといけないってことですか？
いやいやいやいや、24日に配信するんで、その後のはまた聞いてくださいっていうことなんで、
はい、皆さん覚えておいてくださいよ、神田さんはエージェントですからね、
キッズがモレモレ
モレモレですよね、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました